西宮's number one local radio station from
78.7 Sakura FM 西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。桜綺麗に咲いてますよね。今夜あたり夜桜見物にでも行こうかななんて思ってらっしゃる方も多いんではないでしょうか。ちょっとね、明日からのお天気、明日がお天気があんまり良くないという話ですので、いつお花見ができるかななんていろんなね、悩みも抱えてらっしゃるかもしれません。桜とともに始まった新年度です。また新たな思いでこの西宮再発見お届けしていきたいと思います。というわけでまた1年どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は第一金曜です。西宮市立郷土資料館西博の学芸員の皆さんの登場というわけで、今日は館長の氷谷和子さんをお迎えしました。氷谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年度西博の皆さんにはおよそ4万点もあるんですよね、収蔵資料。
はい。
ね。その中から、それぞれの学芸員さんが選んだ一品や特徴的なコレクション、これが推し、みたいなものをですね、月替わりでご紹介いただこうと思います。というわけで、今月は、西博コレクションの世界と題して、コレクションの全体像。
はい。
今日はじゃあ、40万点、あ、じゃあ4万点ご紹介いただけるわけ？
そうですね。
はい。ですよね。というわけでね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますが、もうね、早速、リスナーの皆さんから、メールを頂戴しておりますので、ちょっとご紹介しますね。
はい。
ラジオネーム、ホルルンさん、いつもありがとうございます。春。いよいよ宿川の桜の季節ですね。朝晩はまだ少し寒いですが、桜は長く楽しめるかもですね。さて今日は西博コレクションの世界がテーマ。脚力に自信がなくても西宮のたくさんの文化財や遺跡調査に触れられるコレクションがあったらいいのになと、お話を楽しみに拝聴させていただきます。4月になり春の陽気に任せてぶらりと西博ウォークしてみたいですといただきました。
ありがたいです ね,
ねそうですよね。歩き回らんでもここ行ったらいろんなものがいっぺんに見られちゃうという、
はい、
ね、そういう、場所でもありますので、さあ今日はどんなお話が出てきますでしょうか。もう一方です。ラジオネームガラモン2438号ことガラです。いただいています。ガラさん、いつもありがとうございます。今日のテーマは西博コレクションの世界。川添町の郷土資料館には何度もお邪魔しています。お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマごといろいろな展示を見ますけど、あれは郷土資料館所蔵のものなんですよね。一体どのくらいの所蔵品があるんだろうと思っております。はい、およそ4万点でございます。
はい。
昭和初期の西宮で使われていた漁具、鎌倉時代の器、古墳時代の土器、江戸時代の古地図、人別帳などなど、これらはネットででも紹介されてないのでしょうか。目録として公開されていてもいいような気がします。これらのコレクションは郷土資料館に保管されているのですよね。保管場所ってどこなんだろうか。30年前の震災の時大丈夫だったんだろうか。以上、中央図書館が阪神西宮駅北に移ったら郷土資料館はどうなるんだろうと心配しているガラでした。はい、ということでね、そうですよね、
はい、
どうなるんでしょうね。
そうですね、
はい、これまだあんまり何も決まってないところ
ですね、はい、
でも本当にあの4万点のね、そういう収蔵品がどこに直してあんねやろとかっていうのもすごい、はい、気になるところですが、
はい、一応あのこちらでは第一収蔵庫から第四収蔵庫、4つの収蔵庫にそれぞれですね、はい、資料の特徴に合わせて収蔵をさせていただいています、
うん、はあ、 ということで、それをですね、今日はざーっとね、全体的にご紹介いただけるということで、はい、館長の氷谷和子さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
さあ、じゃあ、どのあたりからというところなんですが、そうですか、はい、この西博っていうのが、随分定着してきましたね、はい、この呼び名。
であるんでしょうかね。そうだと嬉しいなと思ってます。そもそもその西博っていうのは、西宮の歴史の博物館のところを、はい、まあ、頭を取って、西博っていうふうに愛称をつけたんですけれども、うん、まずは親しみを持っていただきたいっていう思いと、まあ、一方ではですね、資料っていうふうになったときに、なかなかそうですね、博物館っていうのがなかなか認識されにくいということで、まあ、親しんでもらいたいっていうのと、うん、博物館だということを、まあ、知ってもらうために、うん、まあ、ずっと西博って言ってきてるんですけれども、まあ、特に私が感じたのは、毎年トライアルウィークで中学生の方たちがやってきてくれるんですけど、はい、どういうとこか分かってきてくださってるのかなと思って毎回いろいろ聞くんですね、知ってましたかとか、うん、博物館やと思って来てますかみたいな。でそうするとなかなかやっぱり資料 をたくさん集めてる場所だというのは分かるけど、どんな資料、
郷土資料館ですからね、
はい、うんうん、資料を保管している場所で展示したりしてるところとは思ってたけれども、博物館やと思ってなかったり、資料もどんなものがあるのかっていうのはあまり知らんかったっていう、うん、まあ、そういうのがよく聞かれたので、うん、まあ、今年は、まあ、だんだん西博という施設としては、まあ、浸透しつつあるので、はい、じゃあその中身の部分どういう資料を持っているのかっていうのを、うん、まあ、この1年間を通じてこの番組でご紹介させていただければなというふうに思っているところです。な
る
ほど。
これ博物館と名乗れるのは、はい、それちゃんとそういういろんなことをクリアしてこうそれをこうちゃんと何どういうんですかね、はい、なんかの、博物館法とかなんとかとかっていうので認められてるってことなんでしょうね。
そうですね、当館は一応博物館法に基づいて登録博物館というふうになっているんですけども、うん、はいはい、登録博物館以外でも、うん、博物館のようテーマを持って資料収集して展示して、うん、教育普及活動をやっているそういう博物館のことも博物館とは言えるんですけども、はい、まあ、登録博物館という言い方はちょっとないという形になっています、う
ん、なるほど、すごいことなんですよ、はい、だから
そうです、ね、
西博っていうのはね、そうですね、
こちらも開館したのが、まあ昭和の60年の7月10日で開館したんですけれども、はい、去年ちょうど40周年っていうことだったんですけども、 うちも最初から登録博物館であったわけではなくて、はい、それまでの活動を積み上げた結果平成25年の2月18日に歴史博物館として、まあ、登録博物館になったと
認められた。
そう、ようやく認められた。それまでは博物館、類似施設というような博物館ぽい、
ぽい
博物館とは名乗れない、うん、でも博物館的な活動をしている館だったんですけども、うん、まあ、その時に初めてきちんと登録博物館ということになって
晴
れ
て正真正銘の博物館、はい、今学芸員は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、そうですね、12名、はい、在籍しておりまして、まあ、その各分野、歴史とか考古だったり、うん、民族だったりというそれぞれの分野のものが、まあ、そういった西宮の郷土に関連する資料を収集保管展示講座などの、まあ、普及活動を、まあ、行っているという形になっています。
いやいやいや、素晴らしいですよね。でここをまあね、博物館としていろんな、まあ、ものも集めてらっしゃいます、はい、収蔵してらっしゃるわけですけど、なんか特徴というか一言で言えばっていうと、はい、どういう博物館になるんですかね。
そうですね、一応そこは郷土資料館というところに戻っちゃうんですけども、うん、西宮の歴史や文化が、まあ、分かるそういった資料、郷土の資料を、まあ、収集して、保管して展示していくということで、はい、まあ、一応ですね、西宮市立郷土資料館を設置するための条例という、西宮市立郷土資料館条例というのがありまして、はい、ここにちゃんと明示されておりまして、うん、郷土の考古、歴史、民族等に関する資料の収集保管展示等を行い、もって市民の教育文化の向上に資することを目的として郷土資料館を設置するというふうになっていますので、今掲げられているような考古、歴史、民族に関連する資料を、まあ、集めている、そういう館であると ことになります。
なるほど。今日はざっくり全部をご紹介いただくということなんですが、そうですね、はい、どういう なんか分類があるわけですか。
は
い、
そうですね、5つ の、まあ、あのカテゴリーがありまして、うん、はい、4万点ある資料の中で1つ目に、まあ、考古資料、
はい、
で2つ目が歴史資料、うん、3つ目が民族資料、4つ目が教育史資料、5つ目が戦時生活資料という、この5つのカテゴリーにそれぞれ収蔵を分けて、でさっき言った収蔵庫の方で保管をしているという形になります。
これはじゃあ厳然たるここっていう線引きがあるわけですか。
それぞれそこまであの明確ではなくて、うんうん、あの一部の収蔵庫も4つしかありませんので、はいはい、まあ、共通して置かれているものもあったり、まあ、あのできたら本当は素材とことに集めてこう、うん、あの収蔵できるといいんですけど、そこまでちょっと場所がないので、まあ、あの近しいものとか、はい、あと、まあ、さらにその、分野の中でもさらに分類されているものもありますので、うん、それに従って収蔵庫の方では保管をしております。
なるほど。5つのカテゴリー、
はい、
一番最初が考古資料ですか。はい、
そうですね、この5つのカテゴリーに従って順番に資料の特徴のお話をさせていただければと思っています。
はい、お願いいたします。
は
い、
まずあの考古資料なんですけど約1000点ぐらいあります。でその中のほとんどがあの、西宮市指定文化財でもある考古小録および関係品というものがありまして、うん、こちらとあとが、まあ、ほとんどあのその1000点の中の600点ぐらいがその考古資料、はい、という、ノートとそれと出土品で構成されている、まあ、その資料になります。
はい、
で、まあ、この、 あの考古小録っていうこの資料なんですけど非常にまあ大事な資料で、うん、も当然指定文化財ということなので大事なんですけども、はい、あの河野義雄さんという西宮市長初代西宮市長の息子さん、はい、長男であった方なんですけども、この方が大正6年から昭和13年にかけて、まあ、いろんなところの遺跡を、まあ、ご自身で、まあ、調査されまして、その活動とか考古学に関する覚書を丹念に記録した3冊のノートがあるんです。それが基準になっていまして、はい、このそのノートがもうちょっとすごく緻密で、うん、すごい丁寧に書かれているものなんですけども、まあ、あの日記風に日付が見出しになってまして、うん、調査した場所や遺跡の名称でそこで、まあ、採取した遺物とその遺物をすごく丁寧なあの図面で書いて記録されています。それもしっかり年代順に書かれておりまして、もうあの本当にあの西宮の考古学の、まあ、先駆的な方、もうパイオニアと言ってもいいような方なんですけれども、うん、まあ、この方だけでもなくあの当時西宮にはそういう、 こう歴史、西宮の歴史をこう探求する、まあ、グループがあって、はい、それが西宮師団会、今の文化協会 の、 あの前身の師団会というのがあったんですけども、はい、その、まあ、メンバーと一緒にそのあの河野さんが亡くなった後に考古小録っていうその実際に書いたノートを、まあ、活字化したものが、はい、刊本として交換されてまして、で、その、資料もその今の考古小録の中には含まれています。でそのノートに書かれた遺跡で拾い上げられてこられたその遺物もセットで収蔵されてますので、うん、はい、ノートとその出てきた遺物がちゃんと照合することができる。で非常にあの素晴らしい資料であるということと、河野さん自身が発見した新たに遺跡を発見したものも結構ありまして、その中には西宮で非常に大事な遺跡である越水山遺跡や仁川高田遺跡、仁川郷山古墳群とかそういったところもあの調査されて、うん、あのまあ、新たに遺跡を発見するというようなこともされているというような、非常にもうこの地域のもう考古学にとって非常に大事なのが詰まっている、そういうのがあのこの、西博コレクションの中の一つの代表選手になるかと思います。うん、
考古資料、はい、これは実際あの我々が目にすることも、
あ、そうですね、これはちょっとですね、あの実はあの常設展には出していないんですけれども、ちょっと先ほどあのガラモンさんもおっしゃったんですけれども、うん、西宮デジタルアーカイブというあの、はい、サイトがあるかと思うんですけど、うん、ここにはそのノートのところがちゃんと掲載されておりますので、はい、そちらでご覧になっていただくことができます。
なるほど、ぜひご覧いただきたいですね。
はいはい、でもう一つその考古資料の中ではあの兜山の出土どうかっていうのがあるんです。うん、これも市指定文化財なんですけども、うん、今から50年 ちょっと前、昭和45年に兜山の山頂の平和島付近のところで、まあ、地中からこう出土していたものを当時の中学生だったと思うんですけども学生さんが発見されて、うん、まあ、それが弥生時代の中期から後期の、まあ、あの、お祭りのための道具だというのが分かりまして、うん、でそれの現物資料を、まあ、収蔵しているし、うん、まあ、あのそれの、まあ、あの常設展ではそれの複製が出ておりますが、はい、その兜山の銅花の特徴である少し弓状に曲がった湾曲した、まあ、あの大阪湾型というふうに言われるらしいんですけれども湾と言ってもの、この大阪湾 の、 あの、うん、海辺の湾ということなんですけれども、まあ、そういうあの瀬戸内海内外あの沿岸部の特徴である大阪湾型と呼ばれる銅花、まあ、がありまして、うん、まあ、あの 26.4 センチ三幅か3センチって割とこう細いした感じのものなんですけども、まあ、実際の武器ではなくてお祭りの道具として使われていたという、まあ、この辺りの、まあ、海上交通だったり祭祀に関連する上を考える上で非常に、まあ、貴重な考古資料というふうに言われている、うん、まあ、ちょっとこう特別な、まあ、資料もあったり、はい、それ以外新宮市内には108箇所遺跡がありますので、
はい、
今日も今もあの、運動公園のところで広田遺跡ナンバー3遺跡で白調査を行っておりますけれども、
はい、
そういうこう遺跡から出てきた出土品ですね、こういったものも、まあ、一部あの、郷土資料館の資料として保管しておりますし、常設展の方でも展示をさせていただいているという形になります。
ここからまだ増えそうですね。
そうですね
掘ったら出てくるみたいな。
そうですね、あの出てきてすぐはなかなかあれなんですけども、その後に洗浄したり、中期したり、それを接合して、まあ、あのこうバラバラになったものをちゃんとあの接合して形にして、でそういったものがまた収蔵、あの考古資料として郷土資料館の資料になっていくと。
楽しみです。
はい
はい、
でその他ですね、そういった同じ発掘調査で見つかったものとして、うん、あの中国のお金出土銭っていうのがあるんですね、はい、でたまたまですね昭和49年の年に3月と9月と2回結構大量の古銭が発見されてまして、はい、一つはあの西宮のところの南側にある石台町で発見された土木、下水工事をしている時に発見された古銭が約2万点、
うん、
で、山口の高知神社さん、こちらの拝殿を建て替える時に見つけられた約、5000点ぐらいの実はあの古銭がありまして、こういったものもコレクションの一つとして考古資料として収蔵されているという形になります。
そうですか。
では次にあの、はい、歴史資料のものに行きたいと思います。歴史資料も約1万点余り、うん、1万1000点ぐらい、まあ、あるんですけれども、まあ、非常に、まあ、代表選手とすれば、まあ、来月お話しされる絵図ですね、
はい、
慶長10年摂津の国絵図という、西宮市と兵庫県の指定になっている文化財であったり、
うん、
豊臣氏奉行衆再居城だったり前田玄院所城という市指定文化財、こういった、まあ、いわゆる近世以前の古文書が、はい、まあ、あのメインの資料という形になっています。で、あのこちらの分、あと常設展示はしていないんですけども、収蔵庫にはですね同じく市指定文化財である岡本家文書、
はい、
下一文書、
うん、
鳥ヶ池文書といった、まあ、あの古文書資料があるんですけども、じゃあこれは一応帰宅という扱いになっていまして、あの当館の収蔵してるんだけど所蔵資料ではないんですね。でこれはあのそのために一旦はあの、今の4万点の中からは数えられていない資料になっておりまして、かなり の、 あの実はあの、4万点以外の資料も実は収蔵されていると。
結構じゃあたくさんあるんですね。
そうですね、はい、ちょっともう岡本家文書に関してはちょっと数え方が点数ではなくて、うん、
はい、
指定文化財の数え方が箱単位なので、
箱、はい、
で箱の数え方が合うっていう字の号っていう形になるんですけども、うん、68号というふうに言われておりまして、うん、
はい、かなりの量ですね。
すごい数があるという、はい、多分本当に点数で数えていったら今の4万点近くぐらい もっとそれを超すぐらいあるかもしれないんですけども、一応指定文化財としては68号という形になっていまして、まあ、大まかなものでいくと大女屋日記だけでも51点、うん、御用止帳というだけでも116冊、集文帳で126冊、よろず覚え帳で136冊、年貢免状割、年貢米、免割帳だけで106冊っていうふうになってますので、それでこうカウントしていくと、はあ、多分すごい数あるというのが分かっていただけるのではないかと思います。
ね、いずれも貴重なものですものね、
はい、そうですね、はい、こういったあのものに比べ加えて、まあ、あの昔その町人、西宮の町人ですね、江戸時代の後半期に住んでいらっしゃった坂倉信明さんという方がいらっしゃるんですけども、はい、その方が、まあ、当時あのご自身で伝聞で聞いたものを、まあ、ずっと記録に残されていた、うん、そういった、まあ、あの冊子が残っておりまして、はい、あのご自身が飲水された時の庵の名前を取って桜戸雑話という形でですね、文政13年に、まあ、参加にまとめられたものが残されていたり、当時の、風俗の移り変わりや、災害の情報だったりとか、そういうのを記録された古文書資料なんかも残されています。その他、まあ、歴史資料としては近代の沿線開発に伴う広告関係ポスターとかチラシとかヘアキとか、そういったものも、歴史資料なんかに含まれております。
なるほど、
はい、
それが歴史資料、なんかいっぱいあるのでちょっとスピードアップしてご紹介いただかないと、はい、なかなか最後まで行きつけないみたいな、はいはい、
そうですね、
はい、続いては、
はい、じゃあ3つ目の歴史、民族資料ですね、はい、これが9000点ぐらいあります。
お
で、まあ、民族資料の主なものは、まあ、有形の民族文化財民具になるんですけれども、はい、民具というのは郷土の暮らしの変遷を直接に、まあ、物語る資料のために、まあ、京都資料館が開館以来重点的に収集してきた資料になります。
はい、
で主なところでは制御に関する資料、まあ、農具だったり、あと旗織りのための道具だったり、綿繰り機だったりといった防水、防石関係の資料であったり、
はい、
藁の製品だったり、うん、あるいは先ほどガラモさんおっしゃってた漁具ですね、
うん、
はい、戦後ちょっと亡くなってしまった西宮の浜で行われていた、漁労用具があったり、うん、あとは船坂で材木を切り出す、そういう林業をされてた時もあったので、その時 の、 関係の道具であったりとか、鍛冶屋の道具だったりというような制御に関する資料があったり、
はい、
あとは、まあ、伝統産業に関する資料としてはいわゆるナジオ紙を作るため の、はい、道具ですね、そういったものとか、うん、道具だけじゃなくてすき上がった紙も一緒に、収蔵をしております。
はい、
また今ではもうやめてしまったんですけども、船坂で寒天作りというのが
盛
んに行われておりまして、
う
ん、その時に使われた道具類なども、まあ、伝統的な産業の資料として、民族資料として収蔵しております。
はい、
その他山口町の竹かごであったり、うん、そういったものが、収蔵資料になっております。
それが民族資料、
はい、あそうですね、あとはもう一つですね、うん、今のはこう制御とか実際 に、に関わるものなんですけども、もっと暮らしの道具としての生活的なものを物語る資料として、うん、大正期から昭和期にかけての生活文化、いわゆる衣食住を、はい、まあ、復元して展示できるだけの十分な資料を、まあ、揃えておりまして、毎年小学校の3年生の暮らしの移り変わりの授業の時に、
うん、
そういったこう過去に生活の用品として使われていた温まるための道具だったりとか洗濯のための道具だったりとか、
うん、
そういったものを皆さんに見ていただいて直接触っていただいてっていうようなこともさせていただいております。
そうなんですか、
はい、
そして
4つ目は教育史資料、
はい、
これも結構件数が多くてですね、1万8000点ぐらいあります。
はい、
で主にですね初等教育に関係した、歴史資料教育史料を、まあ、収蔵しています。
はい、
中心は初等教育用の教科用図書、いわゆる教科書を、
うん、
があったり、あと江戸時代の頃に使われていた往来物、これも江戸時代の時の教科書になるんですけど、そういった往来物とか、昭和20年代まで使われていた、まあ、教科用図書、これを約4000点ほど収蔵しております。
うん、
その他いわゆる学校民具と言われる教具、あるいは通知書や通知表や、学校教材なんかも、はい、多数収蔵しています。
残ってるん
です。はい、なのでそれこそ飛び箱とか オルガンとか、
はい、
あとは、身体測定とかに測るためのこう、うん、あの
身長計みたい
な、そうですね、はいはい、座高系っていうんですかね、それがあったりとか、うん、あ と, と、まあ、あのハードルだったりとか、
ほかつて、はい、本当にあのそういう学校の教育現場で、はい、使われていたもの、
は
い
は
い、
そうですね、これはもともと学校の先生方が、うん、あの授業のため教材として使うためにもともと今津にあった教育会館の中の教育資料室というのがあって、はい、そこで収蔵されていた資料、集められていた資料がそのまま郷土資料館にやってきたということがありまして、はい、でそういう、まあ、当時からその会館当初からそういった教会を通しただらとか学校民具と言われるような資料があったので、うん、それ以降も購入資料として、はい、教育史に関連するような教会図書であったり関連する資料を購入して、うん、まあ、増やしてきた。その結果今1万8000点もあると、
かなり充実してますねこれはね、
いうような形になっています。
さあそして最後5つ目のカテゴリーなんですが、はい、これが戦時生活費資料、は
いはいはい、そうですね、これも約1000点ぐらいあるんですけれども、一応第二次世界大戦期を中心とした戦時期の生活を物語る資料となっています、はい、まあ、本来でいうと先ほど民族資料の中の生活用具として位置づけすることもできるんですけれども、まあ、戦時期の特殊な生活状況を、まあ、物語るためのコレクションとして別途分けて、収蔵して展示保管をしている。
例えばどんなものがあるんですか？
そうですね、戦時中の郵便だったり召集令状なんかも含まれたり、あとは千人針だとか、はい、そういったものがあります。
なるほどね。じゃあ、この5つのカテゴリーで、ね、カテゴライズされているわけですけれども、他にどんなものがあるんだろうとか、どんな風にね、収蔵してらっしゃるんだろうみたいなことはこの後、
はい、
後半で、はい、よろしくお願いいたします。さくら FM、 今日の西宮再発見は西宮市立郷土資料館西博の館長の兵谷和子さんに西博コレクションの世界と題していっぱいある収蔵品をザザザッとご紹介いただいてるんですが、はい、まあ、5つのカテゴリーに分けて収蔵されているという話を伺ったんですが、それぞれにね、すごくもう本当に貴重なものばっかりだと思うんですけど、はい、いろいろと指定されたりとか、はい、っていうのもいっぱいあるんですね。
そうですね、先ほどご紹介した中にも指定文化財いくつかあったんですけれども、はい、まあ、実は郷土資料館の収蔵資料の中には県市指定文化財が13件、1168点あるということなので、
すご、
多分すごい数 の, 文化財が集まっているという形になっています、ね、うん、だからこそ、まあ、丁寧に収蔵して保管する必要があるんですけれども、うん、
はい、
実は常設展示にも一部その指定文化財が公開されておりまして、
はい、
一つはですね、考古資料で具足塚古墳の出土品、こちらが市指定の考古資料になっているんですけども、はい、こちらがもう常設展でいつでも見ることができます、
うん、
でこちらの具足塚古墳というのは古墳自体も史跡として指定されているんですけども、出てきている出土品そのものにも非常にその被葬者、まあ、3人埋葬されていたと言われているんですけども、それぞれの被葬者の、まあ、性格を裏付けるような鉄器だったり石器だったり、あるいは時間だったりガラス玉といったようなそういった装飾品がたくさん出ておりまして、それが常設で見ることができます、
はいはい、
でその他一石五輪塔というこれ石造物なんですけども、一応うちは塔ってついてるので一応建造物扱いになってまして、
ほうほう、
で、昭和59年に指定されたものがあるんですが、永正15年1518年3月21日という銘がきっちり書いてあるということで、うん、その刻銘に加えて細部の手法が非常に当時の室町時代の末期の特徴をよく釣られているということで、まあ、指定されているもので、こちらも常設展でいつでも見ることができますので、
はい、
まあ、いつ来ても見れる文化財ということで、うん、また
すごいことですよ ね, これ
はね、展示室来ていただいた時には見ていただければなというふうに思います、
はい、
で郷土資料館、まあ、開館して40年なんですけれども、まあ展示室の常設展示のテーマとしては西宮の歴史と文化ということになっているんですが、今言ったこう細かい資料、持ち上げたこういろんな分野の資料があるんですけども、それをこう細かい説明でなくても、うん、パッと目で見て分かるための資料というものも、模型として 作っておりまして、はい、レプリカや模型というものを制作してきました。
どんなものが、
はい、そうですね、はい、まあ、入り口入ってすぐのところに1万1の地域を表している立体地図の模型がありましたり、あと少し中に入っていただくと、西宮北部の地域のナマゼの町並みの模型があります。
これ有名ですよ、ね、
はい、こちらは馬借村絵図という除去寺のに伝わっております、文章の中にある絵図を、30分の1 の、 あのスケールで、まあ、再現しているものということになっています。でその奥にはですね、神すきおじさんで有名なラジオの神すき場がそのまま再現されていて、
実物大ですもんね。
そうですね、いわゆる男性が座ってすくというそのあのラジオ神の特徴というのがパッと見て分かるようにということで、原寸大でそういった模型を制作していたりとか、はい、あと20分の1でタルカイ線の模型っていうこちらもあったりしますので、まあ、その他今津灯台だったり、あと日和見市っていう三重の方にあるタルカイ線を江戸に行く途中で、まあ、風待ちという形でちょっと休憩をするようなところで、まあ、その天候を見たり行き先を見たりするための石があるんですけど、
はい、
この現地であるものは持ってこれませんので、こちらで複製を作って展示室に置いていたりというような形で、そういったこう資料の保存のためや、あるいはこう細かくきれいに作ったレプリカで見やすく視覚的に西宮歴史や文化を、まあ、見ていただくための資料というものもコレクションの一つということができるかと思います。
なるほど。で、西博にはサポーターズって方がいらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、うん、はい、まあ、今先ほど申し上げたいろんな収蔵資料というものを、うん、まあ、日々いろいろこうクリーニングしたり保存管理をしていかなければいけない、そういうその作業にお手伝いいただくようなボランティア活動をしてくださっている団体さんがいます。
はい、
はい、
でその活動日記なんかも、ね、
そうですね、
いろいろと公開されたりしてるんでしょうね。
はい、そうですね、令和6年度からこのボランティアの事業っていうのをスタートさせたんですけれども、そういったこう活動を、まあ、しているっていうことを、まあ今度展示でご紹介することになっておりまして、うん、翌々週ですかね、4月14日からその活動の様子を日記風にして、はい、ご説明ちょっと見ていただくための、パネル展示とそのクリーニングしてきれいになった資料たちが並んで、うん、こう活動の様子っていうのをご紹介する展示を開催する予定になっております。
まあ、いろんな人の、ね、力で、はい、ここにはいろんなものが、まあ、収められているということなんですが、
はい、
資料保存のための複製資料というので、はい、兜山の銅貨なんかも、
あ、そうですね、
あったりするんです
よね。先ほどちょっと冒頭の方に申し上げました、うん、考古資料である兜山銅貨とか、あと前書二伝絵といわれる剣士庭の絵巻物があったりするんですけども、こういった資料も資料の保存のために複製品を作って、はい、で展示室の方で見ていただくというようなこともさせていただいています。
まあ、いろんな工夫で大切にそれを保存しながら、はい、皆さんにも楽しんで見ていただこうという、
は
い、
そうですね、ね、であとも実物資料だけではなくて、やはり今コロナ禍を経て、まあ、お家でもこうそういった博物館の資料がご覧になりたいという方も増えてきておりますので、はい、そういったこう肝臓資料をデジタル、まあ、高精細のカメラで撮影をしたりとかいたしまして、先ほどの西宮デジタルアーカイブの方で、まあ、公開をして、まあ、博物館になかなか来れない、
うん、
っていう方も、まあ、お自宅で好きな時間にそういった博物館資料を見ていただけるということで、はい、まあ、資料のデジタル化というのを行って、それも、まあ、一つの大切なデジタル資料として、まあ、公開をしているという形になります。それも、まあ、コレクションの中の一つということがいけるんじゃないかと思います。
そして講座もやってらっしゃいますよね、学芸員講座。
あ、そうですね、はい、はい、今年度も、うん、毎月毎月木曜日の月の、週は決まってないんですけれども、
今度は4月の16日の木曜日、
はい、そうですね、はい、その時にで、1時半から、はい、1時間、講座をさせていただきます。で第1回目の、4月16日木曜日は私の方から、
はい、
千年の町西宮 行き交う人と物の物語ということで、はい、お話をさせていただくことになっています。講
師が氷谷さんでございますので、はい、ぜひ参加していただきたいですよね。これは申し込みなどは必要なんですか？
そうですね、もう当日朝当日の1時から受付を開始しますので、はい、郷土資料館のあります建物の2階の一番奥宿側のところにの近くになるんですけども、西側の部屋で講座室というのがございます。はい、そこのところに1時までに来ていただきましたら、もう事前申し込みなく聴講していただくことができます。
それからなんと紙すきが体験できるという教室もあるんですね。
そうですね、郷土資料館西博には文館ラジオ和紙学習館というのがございまして、はい、こちらではですね、兵庫県指定の無形文化財であるラジオ紙技術、うんというものがあるんですけれども、はい、まあ、こちらのものを実際にその指定文化財そのものの紙は拭けないんですけれども、そこのラジオの里で紙すきを体験できる、まあ、施設となっておりまして、
これがなんと4月の25日の土曜日朝10時からお昼12時まで開かれるんですが、これが入門教室ということで、実は今日までお申し込みを受け付けてるんですが、まだ若干余裕があるありそうですね。これで、ね、明日以降でも、エントリーできると。
はい、まず和紙学習館の方にお電話いただいて、はい、その後また職員の方からご説明させていただきますので、まだお席にゆとりございますので、はい、ぜひお問い合わせいただければと思っています。
電話番号は 0797-610880 番までお問い合わせください。でこれもう一回あるんですよね。
そうですね、5月の10日の日に、こちらは入門ではなくて紙すき教室ということで、開催させていただきますので、まあちょっとまだ少し紙すきやったことないから入門しようかなとか、もう少しステップアップして教室に行こうかなという形で、それぞれご関心あるところでご参加いただければと思います。
はい、中学生以上料金は一般800円、中学生は500円ということでございます。こちらは今まだはがきでお申し込み受付中ですので、はい、ぜひ4月の17日必着ということでお申し込みをお待ちしています。西宮市立郷土資料館西博は阪神の高路園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までということで、月曜日がお休み、
はい
ね、入館は無料でございますので、今桜とともに、ね、ちょうどいい時期ですし、はいね、いろいろ楽しんでいただきながら桜をめでながらお出かけいただければいいかなと思います。なんかいろんなイベントもやってらっしゃるのね。
そうですね、入館していただいた方には少し簡単なクイズをしていただいて景品を差し上げるということをしておりますので、はい、よろしければ展示室の方に花見のついでにお越しください。
はい、そして来月は、の第一金曜5月の1日は学芸員の中谷真由香さんをお迎えして絵図の世界ご紹介いただこうと思います。どうぞお楽しみに。そして第二金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。今年度、丸山先生には、鉄道と西宮と題して、西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただきます。来週4月10日は、その第1回。テーマが、鉄道と西宮、汽笛一声ということでございますので、西宮に汽笛一声が響くまでの江戸時代から、明治初期のお話でございます。丸山先生のメッセージもお待ちしています。というわけで今日は西博コレクションの世界、西博のね、氷谷和子館長にいろいろとお話を伺ったんですが、見どころいっぱいありますね。
そうですね、まだまだ展示で出し切れてない資料たくさんあります、うん、今年の秋の特別展はそれをこうなるべくたくさん出そうと考えている特別展をご用意させていただいておりますので、はい、またいろんな展示にぜひお越しいただければと思っております。
およそ4万点もっともっとありそうですもんね。だって
そうですね、
なんか箱で、ね、1号2号なんていうのも今日初めて知りましたけれども、まあ、いろんな本当にお宝がいっぱい眠っている、
はい
ね、全部はなかなか見せていただけないと思いますけれども、
はい
ね、
そうですね、いろんな企画展でこれからもできればなというふうに思っております、
はい、 ということで、春は特にね、あのあたりいい季節ですし、もちろん春だけじゃなくて西博にお出かけいただいて、いろいろな我々の宝に実際触れてみて、ね、いただきたいですね。
そうですね、はい、
というわけで今日は西博、西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子さんにお越しいただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、聞いてみなきゃわからないこととかもいっぱいありますし、そうやったんって地下に、ね、収蔵してらっしゃるっていうのも聞いて、おおってびっくりしたりしましたが、いかがでしたでしょうか、今日の西宮再発見。来週は丸山先生ですし、来月は中谷さんに絵図の世界ということでお話をいただくということで、ますます興味がいっぱい深まってくる西宮再発見ではないかと思います。今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。